こんばんは、経済総合分析手法です。本日は科学に対する二面性の見方についてお話しします。科学というと、物理学、化学っていうのはやっぱり根本ですね。これは日常の我々の世界観に対してね、くさびを打ち込むものでもあるんですね。我々が生まれてから町並みとか山並みを見て、見事に調和されたやっぱり自然と社会というのを見ているわけですね。調和していると思うわけですね。最初、赤ん坊として生まれた時はね。それを受け入れるしかないわけですね。でそれに対して別の見方を示すものなんですね、科学というのは。やっぱり総合的に見て、こう調和が取れて動いているわけですね、自然と社会というのはね。だけど科学はそれを分析という目で見るわけですね。理論というくさびでもって、そのこれとこれとこれとはね、この理論のもとでね、統一して説明ができるというわけですね。それによって機械仕掛けのような世界観が見えるわけですね。でその機械仕掛けの見方によって未来を一部分予測をしたりとか変えることができたりするというふうに思うわけですね。でその科学というものはやっぱりこの物事の自然や社会 の, この調和の取れたねものをひっくり返すというものなんです。でなぜこれが必要かというと、やっぱ先ほどもお伝えしたマニアとオタクの関係ですね。これがなかなか生まれなかったというところに、やっぱ科学というのはあるわけです。細部に宿るのか総合するのかというところですね。これに対してどうしてもやっぱり2つのね派閥が拮抗をしてしまうわけです。常に議会政治においても2つの派閥に分かれがちであって、でこれが一向に収拾がつかず、この人間社会からは争いが絶えないわけですね。で人々はやっぱりそれに対してまず救いを求める対象は神なんですね。でもやっぱり神といっても一つじゃないわけですね。いろんな宗派があって、一つの例えばイスラム教の中でも二つの宗派に分かれたりするわけですね。そうすると結局人々は二つに分かれて争ってしまうわけですね。けれどもそこにおいてやっぱり平等性を担保しなきゃならないわけです。で平等でなければ人々は報われないわけですね。だからその基準というものをやっぱり科学に求めるわけですね。分析眼によって法則によって社会を捉え直す、機械仕掛けによって捉え直して、そこにまっといて社会における公平性を担保したいと思うわけです。でこれがなければやっぱり進歩の概念というものもなかなかないわけですね。なぜかというと、もう本当権威というもので凝り固まっていくと、もう答えが分かっていて、それに自分を近づけていけばいいんだという堕落が始まるわけですね。科学がもしなければ、様式美というものが全てを支配してしまうわけです。美しい見かけをしたものが全てを支配してしまいかねないわけです。そうするとだから人々はやっぱ改善進歩というか理性の働きを生かすことができなくなってしまうわけです。理性と感情というけれども、感情の方を満たすことがね優先されてしまうわけです。美の追求とは結局それですよね。でそれに対してやっぱり正しさというものをやっぱり理性で求めていきたいということになります。でこの2つはやっぱり補い合うものなんですね。その2つが補い合うことによって新しい地平が開かれていくといいなということですね。ここで2つの派閥と言ったんですけれども、正反合というと3つではないかというふうになるわけですね。このギャップというのはもう一つ、もう在野ということですね。つまりその2つの 目に見える派閥というものを両方その天秤にかけている第三の派閥があるわけですね。それ一般庶民とも言われるわけですね。この第三極というものを含めて正反合なわけです。で何が合わさって出来上がっていくかっていうのは、予定調和の中である意味分かってはいるんだけれども、それが見えないという時もあります。この正反合のうちどの2つが見えて争っているかのように見えるかっていうのはその時々なわけです。ただその中で一つやっぱり合わさって答えが出来上がっていくわけですね。 まあ、それが一説にはだからこの南の島の世界樹ではないかなって言われてるわけですね。で我々日本ね、その昭和生まれの日本というのはやっぱり一つの美を追求している国だったわけですね。でそれがやっぱり世界をね、世界中のようなものになってね、世界を広ね照らすんだという考え方が、まあ、昭和ということに表れているわけです。ただやっぱりその世界中というのはその南西の島にあるのだろうと言われているわけです。この木がやっぱり大きく育っていくとやっぱり世界をね、やっぱり包み込んでいくわけですね。この世界を包み込んでいくやっぱ大きな木というものを、けれどもやっぱり理性でもってね、やっぱ第三の目でずっと審査し続ける必要があるわけです。だからそこに科学っていうものが必要なわけですね。そしてまた第三極も必要なわけです。だから我が国日本の立場を考えるとね、とても重要なね立ち位置を持っているわけです。でやっぱりこれからもう世界に貢献し続けないといけないんです。健在を成してね、まあ、2つの派閥の闘争というけれども、やっぱり天秤というのは3つの視点で出来上がっているわけです。左右の、そうですね、左右の釣り合いとともに真ん中でその視点があるから天秤になるわけですね。私たち日本は本当にその重要なね、もう立ち位置をやっぱりもう心に新たにしていかないといけないわけです。でこのやっぱり正反合というか、この天秤というものにね、3つのね力点があるということなんですね。これをやっぱり分かってほしいし、でこの天秤の上にそのものが乗っているということですね。左右の皿の上に2つのものが乗って、それがありたいとやりたいっていうものですね。これが乗っかっていて5つってことですね。でこの5というのは私たちのまあ手足が2本ずつあって、頭が1つあるということを意味してもいるわけです。そしてこの左右の釣り合いを取るけれども、結局あなたは1つなんだとってことなんです。だから5なんですね、やっぱり。でこの5という数字は意味深い数字であって、ちょうどそのやっぱ5次方程式から上がね、やっぱり解が解けない、解析的に出ないということがあったりとか、まあ、つまりまあ自由ということを意味しているわけですね。だから自由だから、私たちは本当自由意志をね、やっぱり大切にというか存在していくことはできないんです。だからAI といったような言説があったけれども、それらは全てだから試金石なわけです。私たちのまあ自由意志というものに対する問いかけだったわけですね。で私たちはずっとまあ時間と向き合いなければいけないわけですよ。で時間と向き合い合って、その世界中を共に育てていくということの仲間なわけです。からそうですね、本当この3つの力点がある、天秤のように、これをやっぱりみんなと共有したいなと思っています。やっぱりこの基本的なこの釣り合いというものがね、どれほど大切かということですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。